この人に聞く。今回は認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートルの30年の歩みと相談支援と題して、認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートルの副理事長を務める熊崎圭さんと理事の工藤章一さんにお話を伺います。聞き手は日本視覚障害者団体連合吉泉豊春情報部長です。
今日は認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会、通称タートルの30年の歩みと相談支援ということで、お二人にお話を伺います。お一人は熊崎圭さん、タートルの副理事長です。もう一人は工藤章一さん、タートルの理事、まあ、タートルの理事でもありますけれども、日誌連で相談対応していただいています。お二人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお二人の簡単な自己紹介、それぞれ熊崎さんと工藤さんにお願いいたします。
はい、じゃあ熊崎圭と申します。熊本県の熊という字に懐、懐中電灯の懐という字を書いて熊崎と呼びます。東京都板橋区在住で、年齢は79歳。網膜色素変性症で全盲でございます。金融機関に私は就職いたしまして、40代後半で、だんだん視力が低下してきまして、仕事に支障が出てきて、音声パソコンとか悪情歩行の訓練を受けて、まあ、65歳まで勤務して、現在はタートルの副理事長として就労相談を主として担当させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、工藤さんお願いします。
はい、工藤と申します。私は、国家公務員をしていた労働省在職中、32歳の時にベイケット病を発病しました。そして37歳か8歳で失明して、それから、まあ、盲学校の経験もあります、3年間。さらに所沢のリハビリテーションセンター、それから職業リハビリテーションセンターですね、二つを経て、昔の労働省に現職復帰をして、まあ、それから、転勤だとか、まあ、繰り返しましたけども、65まで、働いたっていうことです。そして、2015年からですね、2015年というのはちょうどタートルが20周年の年なんですけども、
はい、
その時から日誌連の方のお手伝いをするようになりました。で、今に至っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは次に、タートルの特徴とか活動内容について熊崎さんの方から簡単にご説明していただいてよろしいですか。
はい、タートルの特徴というのは、やはり当事者、視覚障害当事者を中心とした団体ということでございまして、
はい、
まあ、当事者が自分の経験なども踏まえて、当事者目線で、まあ、相談に乗ったり、情報交換をしているということかと思います。もう一つは、だいたい400人近くの会員がいるんですが、これが北海道から沖縄まで全国に点在しておりまして、まあ、相談も全国から受けておりますし、
はい、
また東京をキーステーションにして、大阪とか福岡を結んだ交流会なども開催しております、
はい、
このあたりが特徴かなと思います、
はい、
で、最近の活動内容といたしましては、就労相談をはじめといたしまして、まあ、情報交換の場として交流会とかタートルサロンとかの運営、
はいはい、
それからメーリングリストによる情報提供、それからホームページによる情報提供ですね、それから、開放誌による情報提供などを行っておりまして、 また最近はICT サポートプロジェクトというのを立ち上げまして、これは画面読みソフトの使い方を覚えれば職場でそれを使って耳を使って仕事を継続できるということで、やってきたわけですけれども、最近は職場の ICT 環境が高度化して変わってきまして、なかなかその画面読み上げソフトが教わった通りに音声にならないということを、そういう問題を解消するために、活動しておりまして、やっぱりメーリングリストとか、情報交換の場を設けたり、あるいはホームページによる情報提供などを行って、おります、はい、でこんなところです。はい、
はい、ありがとうございます。それでは次に工藤さんから、今年タートルは、創立30周年を迎えたわけですけれども、これまでの発足からの経緯をご説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい、タートルとして発足したのは1995年の6月なんですね。
はい、
で実はその前からですね、視覚障害者の就労の交流している期間が少しありまして、
はい、
私が職場復帰したのが1991年の4月なんです。でその翌年ですね、92年に、実は国家公務員で働く視覚障害者の会っていうのを結成したんです。92年の5月。これは私が職場復帰したのが、まあ、マスコミ大体大手の新聞ほとんどに取り上げられたんですけども、それを見て、まあ、そういうつながりができたということと、そしてそれを新聞を見てですね、実際に厚生省を在職していた、まだ20歳ちょっと過ぎのですね、非常に若い視覚障害者が失明して今訓練を受けているっていう相談、就労支援をしていただけないかっていう、そういう相談が、まあ、労働省に、実際に支援を担当しているリハビリテーションセンターの課長さんが直接来られて、じゃあ、自分の体験も含めて支援しましょうっていうのがきっかけです。ですから、公務員の会と実際にそういう支援が入ったっていうことですね。
はい。
それについて、日本盲人食の開発センターにつないで、そして、まあ、現実に、実際に職場復帰を実現したと。で、それがまたさらに新聞だとか、NHK の昔の盲人の視覚障害者の時間ですね、取り上げられたりして、ますます問い合わせだとかが多くなって、これは官民問わず、そういう支援の窓口になっていこうということで、まあ、日本盲人食の開発センター当時ですね、そこをで、まあ、その A さん、仮に A さんが、そこで訓練を受けたんですね。
はい。
そこをタートルの、相談にも使わせてもらうっていうことで、そして今も事務局はそこに、置かせてもらっているということですね。
はい。
で、これが、まあ、発足までの経過なんです。で、その間、非常に、世話になったのが、日本盲人食の開発センターの、篠島先生って亡くなられましたけども、篠島医師先生。まあ、その前に松井慎二郎先生、食農開発センターを創設した先生ですけども、はい、不思議なことに松井先生とも、私が失明する前、縁があってですね、仕事の関係でつながっていたということもありました。
はい、
それから私が所沢で、自立訓練、職業リハビリテーション訓練を受けたときに、お世話になったソーシャルワーカー、それが泉慎太さんという厚生労働省の職員なんですが、その方が最初のその発足の時のタートルの会の会長をしてくれたんです。生還者なんですね。まあ、そういうことで、まあ、タートルはとにかく、 当時はですね、ハローワークに相談しても、視覚障害者の対応が、ちゃんとできてないとか、いろんな、私が労働省の職員でいながらそういう苦情をよく聞かされたんですね。まあ、そんなこともあって、まあ、幸い自分が労働省の職員ということもあって、なんとかですね、そのあたりを、とにかく、目が見えなく、働いている途中でですね、目が見えなくなった時に、少なくともタートルっていうところにつながってくるように、ですから当初は随分その、知らせる、知ってもらうことにこう力を集中したっていうことですね。
はい、
まあ、それから当時はですね、大体相談にせっかくつながった時には、もう非常に厳しい状態なんですね。もう解雇通告言い渡されたりとか、もしくはもう解雇になった直後とか、そういう相談が当初は多かったように記憶してます。
はい。
まあ、やはりそうじゃなくて、在職中にいかに辞めないでですね、働き続けられるか、在職中に相談につながるようにっていう、そのあたりにも力を入れて、取り組んできました。
はい。
だいたい補足から、補足直後そういう感じで取り組んできたっていうことですね。
ええー。わかりました。ありがとうございます。それでは、まあ、これまでまあ、タートルでいろんな相談支援をやってこられてますが、それぞれ印象的な相談ですとか、何かこれは参考になるんじゃないかというようなことがありましたら、またお一人ずつお話を伺いたいと思うんですが、熊崎さんはいかがですか？
はい。私の場合はやっぱり印象、今でも覚えておりますのは、網膜色素変性症で、50代の男性だったと思うんですけれども、まあ、3年間、この家に閉じこもりっきりだった方が、奥様も積極的に動かれたんですけれども、タートルに奥様から電話がかかってきて、で、私と、その視覚リハの専門家である方とで、自宅にお邪魔して、いろいろお話をして、それでタートルの当時の老人就労相談会、これ、ね、面談で高橋先生なんかにおさせていただいて、やっていただいた相談に参加していただいて、それで3ヶ月間の、まあ、たまたまその、3ヶ月間の訓練講座を受けてもらって、それで、復職期間満了ギリギリで、復職していただいて、現在も元気で働いておられるという方がおられまして、
はい、
非常に、まあ、これは障害者職業センターとか、事務講師とか、まあ、いろいろそういう、使える手段を全部使って、無事に復職できたということで、印象に残っております。
これあれ、ご本人から連絡があったんですか、最初。ご家族とかではなくて。
奥様なんですよね。
ああ。なるほど。
訓練にも3ヶ月間その奥様が一緒に、同伴して通われたと聞いてますけども、はい。
ああ、なるほどですね。これまだご本人はなかなか気持ちの整理がつき切れてないところだったんですかね、最初は。
そうですね。本人も休職期間満了になるから。
ああ、なるほど。
そろそろ何とかしなきゃいけないかなという
思いもあったでしょうけどね。
気持ちもあったところだったと思います。はい。
なるほど。わかりました。工藤さんの方は何か印象的な相談ありますか？
ありますね。はい、やはり私は眼科との連携というのが非常にこう大事だと思っていたんですね。
はい。
それはまあ、眼科だけではなくて、関係機関との連携っていうことですね。ですから、はい、職場復帰すると同時にですね、視覚障害リハビリテーション協会、まあ、そういうところに自分の方からこう飛び込んでいったっていうか、そういうつながりを持っていたんですね。
はい、
でそういうところで、 名札をつけていった眼科の先生から、実は眼科のところで一番相談どうしていいか困るのは就労なんだっていう。で、これからぜひ一緒に相談に乗ってもらえるかっていう、それが名前が出た高橋博先生だったんですね。産業医科大学の助教授をされていた時でした。そういうつながりができていたところに、まあ、大手ゼネコンの福岡の方で働いていたですね、当時本当に30代の若い技術者が、鉄パイプが頭に落下してですね、頭蓋骨の陥没骨折、両眼眼球破裂、その患者さんが高橋先生のところに今入院していると。で、ご本人が今後どうなるのか、多分、やめるしかないと思っている反面ですね、目を移植すればなんとかなるっていうふうな、まあ、そんなことも言っていたそうです。
はい、
でその時に、まあ、時間はかかってもですね、こう、あなたの気持ち次第で、働こうと思えば、働けるかもしれないよと。そのためには、職場の理解も必要だし、協力も。で、まあ、たまたま職場にも、彼と同じ頃のですね、同僚、まあ、事務職、人事関係の人なんですが、
はい、
同じような小さい子供を抱えていてですね、やっぱり他人事とは思えないということで、彼さえ働きたいということであれば、会社としては応援しますと、そういう連絡があってですね、じゃあ、どういうふうにして支援しようかっていう、まさにその、彼の職場復帰に取り掛かったんです。でこれは日本ライトハウスだとか、福岡視力障害センター、そういうところ、それからその時はもうタートルできてましたのでね、活動してましたので、同じような系列のところで、まあ、例えば建設業関係とかですね、
はい、
そういうところで働いている人の事例、または全盲で、現にこう、働いている、事務職以外で働いている事例だとかですね。そういうことを会社の方にも提供して、で会社の方でも実際その人に会ってみたいとか、会社も動いてくれまして、そういう形を取りながら、まあ、彼自身が非常にこう頑張ったっていうことですね。日本ライトハウスで訓練を受けて、そこの会社の関西支社、
はい、
支店っていうんですかね、そこの実際職場も開放していただいて部分的にですね、で、彼が職場復帰をしたときに、まあ今度は事務職で働くとしたときに、社内の環境、パソコン環境に適合するかどうかだとか、実際そういうテストまでさせていただく協力も得て、そして職場復帰を3年くらいかかったと思いますね。で、これがやっぱり一番印象的で、実はこの職場復帰がきっかけでですね、タートルのある意味ではこう、大きな発展のきっかけになったと思うんですね。
そうですね。
ちょうど平成20年度のですね、厚生労働省の障害福祉の自立調査研究プロジェクトみたいなのがあるんですよね。
はい。
それに今の事例も含めて、その、タートルも頑張ってるので、ぜひ取り組んでみないかと、調査研究に。という働きかけがあったんですよ。
はい。
これはですね、実はこういうな、視覚障害者の就労の基盤となる事務処理技術及び医療福祉就労機関の連携による相談支援のあり方に関する研究、非常に長い名前ですけど、実はこれ吉泉さんがつけてくれた命名なんですね。覚えてます？
ちょっと、ちゃんと覚えてないんですが、すいません。
あの、 これですね。やっぱり、これはですね、一年がかりの調査研究なんですけども、
うん、
で当然、経団連、それから連合ですね、それからハローワークなど就労支援機関、それから医療ですね、それから会社の、この時にはの社長自ら出席してくれましたけども。
ああ、そうですね。いや、それは覚えてます。
こういう形で、セミナー、シンポジウムをやったんですね。でもちろんこれはその調査研究報告書に反映すると。
はい。
ということです。で、しかもこれをきっかけにですね、視覚障害者雇用継続支援セミナーっていうのを、平成20年、この調査研究プロジェクト、これもこの報告書に反映するために、東京の中野サンプラザで、あえてウィークデーに開いたんです。対象者はハローワーク職業センター、就労支援機関ですね、福祉施設、はい。で、医療はなかなか非常に少なかった、普段の日ですので医療は少なかったですけども、それでも医療関係も、参加してくれまして、
はい、
これが5回まで続いたということですね。
はい、
でこの調査研究報告書ができた翌年です。翌年から、眼科との連携による就労支援、相談を実際始めたんですよ。で、先ほどの高橋博先生が慶応大学に月1回来てくれてましたので、それに合わせて、職能開発センターを場所で、当事者の就労支援をやったと。それが、ロービジョン就労相談っていう形で、現在にも至っているということですね。
はい、
ただその間コロナがあってですね、高橋先生も出てこられなくなって、まあ、以後は熊田記者の方からですね、今どういう状況かっていうのも含めて、ちょっと補足していただければと思いますけども、まあ、こういう形で取り組んできたっていうことですね。
はい。
で、この取り組みの、やっぱりその直前あたりから連合、それから経団連、経団連とも数回直接懇談をして、まあ、タートルの存在を知ってもらったっていうことですね。
はい。
それからもちろん、日本ロービジョン学会、それから、ジードって言いますけども、独立行政法人、高齢、障害、求職者、雇用支援機構、障害者雇用したときに助成金を出してくれたりする団体ですね。
はい。
そこの研究発表会にタートルの事例を発表したりとか、そういう形で、とにかくタートルの存在を知ってもらうっていうことを、ですね、はい。そんなことで取り組んでまいりました。
はい。
で、熊田記者さんすいませんが、ちょっと長くなりますけど、今の、ロービジョン就労相談っていうのをですね。
はい。実はそのコロナということもあって、その、なんとかその、ロービジョン、高橋先生がやっていただいていたような、相談会を開催できないかということで、
はい、
今は日本眼科医会と連携いたしまして、日本眼科医会が推薦してくれるロービジョンケアに熱心な眼科医が、
はい、
同席してくださる、オンラインベースでのロービジョン就労相談会というのを、まあ、月に1回開催しておりまして、これはオンラインということもあって、まあ、メリットとしては、全国からどこからでも相談者も参加できますし、眼科医の先生方も全国どこからでも実際北海道から九州まで参加いただいておりますけれども、そのような相談会を現在は開催させていただいております。
はい、
以上です。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、お二人から今、復職できた事例のお話がありましたけれども、これがなかなかその、受け入れる会社側の理解 の問題なんかでできない場合もあると思うんですが、これからちょっとそういったことも含めて、視覚障害者の就労に関わる課題について、ちょっと意見交換させていただきたいと思いますけれども、熊崎さんの方いかがですか？最近、まあ課題といってもいっぱいあるとは思うんですが、
はい。
特にこれはというようなことがあったら挙げていただければと思います。
はい。まあ一つは先ほどちょっと申し上げた、その ICT、職場の ICT 環境が非常にセキュリティとかいろんなことがあって、スクリーンリーダーではうまく読み上げられなくなってきているという問題が一つあって、
はい、
これは特に重要なシステムはもう絶対ダメだよなんて言われるようなこともあって、これをどうクリアしていくかというのが問題で、またそれを指導してくださるその ICT 環境に詳しい、まあ、ジョブ講師というかそういう方が数えるほどしかおられないということは、
そうですよね。いや、本当ですよね。
これは一連さんにお期待したいところですけど、それから、はい。それから、あとはですね、視覚障害者の就労に対する理解は徐々に深まってきているとは思いますけれども、雇い主側をはじめ、支援機関の間でも、視覚障害がどうして働けるんだろうかとか、そういう、あるいは本人ですね。本人もそういうことが、はい、よく理解できていない視覚障害でも、なっても、引き続き働き続けられるというようなことの理解が、
はい、
まだまだ、マイナーな障害というか、
そうですね。
少しずつ進んではきているものの、これは、まだまだ低いかなと。で、意外と大きいのが、本人の心の、本人に対する本人の心の問題というか、なかなかその気にさえなってくだされば、なんか方法があるんですが、その気になっていただけない、いただくまでが大変だというような
壁
も感じております。はい、以上です。はい。
ありがとうございます。工藤さんの方いかがですか？課題について。
そうですね。ともするとですね、こう目が見えないと、もうマイナスのことだけをこう考えてしまうんですね。できないこと、
はい。
やっぱりそこのところは、ロービジョンケアっていうことがですね、かなりこう2000年に日本ロービジョン学会っていうのが、創立させ、したんですね。まあそれからもうだいぶ経ちますけども、まだまだ診療報酬だとか、もう、あれは、平成で言うと24年ですね。診療報酬化されたんですけども、非常に不十分っていうこともあって、
はい、
まだまだ、十分に行われていない。
で、
まず眼科のところから、やっぱりやめるなっていうことをですね、いろんな可能性はありますよっていうことを、こう、情報提供していただいて、タートルなり日誌連の方に、まず繋いでほしいということを強く訴えたいと思うんですよね。
そうですね。
で、その後ですけども、実はどうしても、こう、今の雇用促進制度に基づくいろんな助成金だとかの制度は、民間企業を中心に、施行されているという問題がありまして、
そうですね。
実際に、こう、相談はですね、公民からの相談結構多いんですね。で、その時、民間企業と同じような感覚で、こういう支援制度を使いますよって言われても、いや、公務員は適用外っていう、そういう問題が、大きな課題として残ってます。
はい。
それが、まあ、顕在化、ある意味では、直接関係ないんですけど、平成30年。
はい。
公民の水増し問題、中央省庁のですね。
そうですよね。
それが起きまして、それがきっかけで、また何千人かの障害者が、観光庁に雇用されたんですが、視覚障害者も一定雇用されました。
はい、
で、まあ、それをきっかけにして、今、これは日誌連の話ですけども、公民交流会っていうことでですね、
はい、
今定期的に 開催しております。でやっぱり公民の持つ問題をですね、これ、国の方に、対策をですね、立ててもらうように、働きかけると。でやっぱり何よりやっぱ交流っていうことも大事なんですね。
そうですね。
まあ、そういうことで公民の問題が一つの大きな課題、もう一つの課題かなと思ってますね。そして熊崎さんの話とダブりますけども、専門に支援するジョブコーチだとか、そういう技術的な支援もできるサポーターですね。数は少ない。
はい。
で、都市部に集中してるっていうことありますけども。それはそれで、そういう現状がですね、一挙に打開しないとすれば、それをいかにですね、じゃあ全国に、それをこう、波及、全国の人も、その支援を受けられるようにしていくかっていう、それも工夫次第かなと思いますので、一つの大きな課題かなと思っています。以上です。
はい。ありがとうございます。まあ、公民問題、本当大きい問題ですし、ただ民間企業も助成金の制度なんかはあるとしても、これ結局は雇い主側の判断なんですよね、その助成金を使うかどうかは。障害者が利用してほしいと思っても、そうならないケースもあるということで、民間部門でもやっぱり悩みを抱えている視覚障害者がいるなというのは私感じております。これは公務員の場合はもちろんその制度そのものを使えないという大きな問題があるので深刻ですけれども、民間もなかなか制度があればいいってもんではないというのは感じていますね。工藤さんの方から何かありますか？
そうですね。一言っていうよりもですね、この際せっかくですので紹介しておきたいのは、だいぶ古い成果みたいになりますけども、タートルがですね、こういう就労の相談に取り組む中でですね、目が見えないと仕事ができないっていうことを前よくね、言われていて、事務職っていうのは紙ベースで動くもんだと、まあそういうことも言われたりしていた時が本当にあったんですね。そして、リハビリテーションを受けるときもですね、普通休職だとか病気休暇だとか休職だとか、それが取れない時代も現実にあったんですね。で私が休んだときには、職場の理解もありましたし、労働省という役所も、の性格からもですね、全然問題なく、休みやすいような形での、診断書をこんな形で書いてくれっていうふうに言われて、
はい。
それで難なく休めて職場復帰までできたんですが、でも治る見込みがない病気は、休職も認められないっていうことがありまして、
はい。
これはまあ国の方の人事規則のですね、誤った解釈がされていたんです。で、それが平成の19年ですね。西暦で言うと2007年ですね、人事院の方で、障害を有する、職員が受けるリハビリテーションについてっていう、そういう通知を出してくれたんです。これは、一番目がですね、まあ、医者の診断書でですね、リハビリテーションが必要だっていうことを、まあ、リハビリテーションというのは展示、歩行、パソコン、そういうことです。ということを書いてくれると、それで、休暇も取れると、認められるっていうことですね。
はい。
それからさらに、もう一歩踏み込んでですね、それを仕事に直結するんだからっていうことで、任命権者が研修として認めれば、それ自体を研修として認めてもいいと。という通知を出してくれてます。これは国の人事規則のその解釈の通達なんですけども、当然そういうことは民間の方でもですね、参考になる通達であって、それはこういう通知が出てるんですよっていうこと、今でもですね、それを活用して、その恩恵を受けてる方もいます。で、合わせて同じ年にですね、 障害者雇用対策課、これは厚生労働省の方ですけども、視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施についてっていう、そういう通達、課長通知を出してくれたんですね。これも廃止にはなっていませんし、今もしっかり生きてるはずなんです。ですから、そういう職場との交渉にどれだけ役立つかわかりませんけども、そういう情報だとか資料、まあ、タートルの方にありますので、ぜひ連絡いただければですね、そういうことも相談の際に提供できると思います。以上です。
はい、ありがとうございます。では最後に、熊崎さんに、リスナーに向けてのメッセージということで、短くで結構ですので、お願いいたします。
はい。タートルでは、この30周年ということで、まあ、それを記念しまして、109人の方々から事例をいただきまして、就労事例集という、まあ、結構、視覚障害者がどんなふうにして仕事をしているんだろうかというようなことが、大体、分かるような感じの事例集を、まあ、皆様の協力も得て、これは11月末には、ホームページにアップできる予定ですので、ぜひ、まあ、皆様にお知らせいたしますので、
はい、
参考にして活用していただければありがたいと思っています。
そうですね。これはとても、
それから、
はい。
とにかく、自分一人で悩まないで、タートルに、相談してほしいということでございまして、
はい。
まあ、一応、電話番号と、メールアドレスを、非常に簡単なので申し上げますと、
はい。
電話番号は 03-3351-3208。
はい。
3351-3208ですね、はい。それから、メールアドレスは、相談、U が入りまして、相談、ローマ字で相談ですね。
はい。
アットマーク、あとはタートル、turtle.gr.jp。
はい。
相談、アット、タートル .gr.jp に、はい、お寄せいただければ、
はい。
対応いたしますので、ぜひ皆様ご本人のみならず皆様のお知り合いで困っている方がおられれば、お知らせいただきたいと思います。
はい。
よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。そういう相談の連絡先をお伝えいただければとてもありがたいですし、その事例集も参考になるものになると思いますので、よろしくお願いいたします。今日はお二人ともお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く。今回は認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートル副理事長の熊崎圭さんと理事の工藤翔一さんにお話を伺いました。